患者の本音、幸せ患者学研究所、高宮淳子です。今日のテーマはリハビリの先生に直撃です。今日は初ゲストで私のリハビリの先生に来ていただいてます。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はじめまして。
はじめましてですね。もう初ゲストですよ。は
い、
先生
よろしくお願いします。
よろしく。ですね、まず、はい、リハビリの先生っていう人たちはどういう種類の先生がいるのかっていうのを教えていただきたいんですけども
。はい、そうですね、うん、まあ、よく私たちはリハビリの先生ってよく言われるんですが、うん、まあ、実際本当はリハビリの先生っていうのは間違いなんですね。
間違い、
はい、実はリハビリテーションっていうのは、うん、まあ、ある患者さんがいまして、うんうん、まあ、なんかこう病気とか発症して、うんうん、でその方がまあ、社会に復帰するまでのその、うん、まあ、期間というか、うん、それをリハビリテーションっていうんですね、
うんうんうん、
はい、ですので私たちはどっちからというとその、リハビリテーションに携わる一つの職種の理学療法士ってことで、
うんうん、
実はその患者さんを社会復帰させるためには100職種必要っては言われてます。
100職、は
い、100職種いろいろだからあるんですよ。もちろん医者だったり看護師だったりソーシャルワーカーだったりですね、はい、でその中の100分の1に実は過ぎないので、まあ、リハビリの先生って言われると、まあ、今言われてますけど、うん、ちょっと違和感は実は感じるところは実際はあります。
で多分私たちが患者として病院に診察に来るでしょ、
はい、
そしたら診察して例えば整形の先生とか脳外科の先生から、はい、じゃあリハビリを受けてくださいって言われるでしょ。
はい、はい、
でリハビリ室に回されるでしょ。
回されますね。
そうするとお会いできるのが理学療法士先生。
そうですね、一応今リハビリの、ね、枠で言われてますけど、うん、その中で大体理学療法士、うん、作業療法士、
うん、
あと言語聴覚士っていうのが今いわゆる今言われてるのがその3職種で、
うん、
でまあその理学療法士っていうのは、うん、その患者さんの基本的動作能力を改善するのが仕事です、
うん、
だから基本的動作って何ですかって言われたら、うん、まあ寝た状態から、うん、寝返って起き上がって立って歩く、
うん、
まあ、この動作を改善するのが、まあ、理学療法士のまあ、仕事って言われてます。
はい、
まあ、逆に作業療法士は、はい、日常生活動作を改善するってことで、うん、例えば洋服を着たりとか、
はいはいはい、
食事を作ったりとか、
うんうん、
まあ、そういう日常的な生活ですね、うん、そこを改善するのが作業療法士。はい、
でその理学療法士と作業療法士の先生に会うためにはやっぱり病院での診察っていうのが必要なんですよね。
その通りです、はい、私たちはどうしてもまだ開業権とかはなくて、
うんうん、
医師の、うん、要するに指示のもとにしかできないので、
うんうん、
はい、その通りですね。
逆に言うとそれが町のマッサージのお店とは違う大きな点ってなりますかね。は
い
は
い、もちろんその通りです。
うん、
今よくですね整骨院とかいろいろ言われてますが、
うんうん、
その人たちは多分医師の診断はないと思います、
うんうんうんうん、
まあ、私たちは医師が診断して、うん、あこういうことが必要って言われてる治療を頼まれるわけですね、
うんうんうん、
なので必ず医師が診断して、うん、こういう治療を行ってくださいっていうふうに、指示が出ますので、
うん、
はい、
なるほど、
はい、
で例えば先生は、はい、理学療法士になる勉強をしてる時と、
はい、
なってからとって、はい、なんかギャップみたいなのってありました？
ギャップはですね、まあ、これは、まあ、なった人はみんな持ってるかもしれないですが、うん、実は働いてからの方がもう勉強は ものすごくしなきゃいけなくて、もうどうしてもまあ私たちもやっぱ患者さんがどんどん良くなっていきたいの、うんうん、もらいたいので、
うんうん、
そのためにはやっぱりその知識も技術も必要なので、うんうん、もう毎日がやっぱり勉強しなきゃいけないってですね、うん、学生の頃はあんまりそこは思ってなくて、まあ学校で勉強したらもう免許もらって働けるんだっていう感じだったんですけど、
うんうん、
実は働いてからの方がこんなに勉強しなきゃいけなかったんだっていう、そういうギャップはありますね。
それは患者さん一人一人が違うからってことですか？
その通りです、はい、今医師はどっちかというと整形外科とか、うん、脳神経外科とか、 いろいろ分野は分かれてるんですが、うん、理学療法士は疾患は見ないので治せないので、
はいはいはい、
その患者さんの症状に対して行うわけなんですね、うんうん、だからもう整形も勉強しなきゃいけないし脳疾患も勉強しなきゃいけない呼吸器も勉強しなきゃいけない、結構分野は結構大きくてですね、
あ、
そういうのありますね、
そんな大変なリハビリの先生になんでなろうと思ったんですか先生
なんででしょうまあまあ正直な話ちょっと私たち、うん、私の時はちょうど何ですか就職難の時に、
ああそうですよね、私もそうですよね氷河期時代、
そうそうそう、うん、まあちょっとまあ国家試験国家資格なんで一応、うんうんうん、まあ、そこを持ってたらまあ少しはいいのかなっていうのも一つありました、
うんうん、
でもう一つはやっぱり私医療にやっぱ携わる、
うんうんうん、
やっぱ仕事にやっぱ就きたいなって小さい頃から思ってまして、
うんうん、
医師になる頭は持ってなかったんで、まあちょっと理学療法士を目指そうと思ってますね。
でも先生大学入り直したって言ってなかった？
そうそうそうそう、
そうだよね、
はい、
そのなんていうのモチベーションっていうかさすごくない？
もうでも本当ね。
ねえ。なんかきっかけとかあったんですか？
ちょうどだから私の、うん、おばさんになるのかな、
うん、
が作業療法士やってて。
ああすごい。
そう、そこでなんかこの仕事いいよって言われて、ああじゃあちょっと。
じゃあ身近にいたんですね。
そうですそうです。
見本になる人が。
はい。なんで。私も全然実は知らなくてその作業療法士とかですね、理学療法士があるっていうか、
うんうんうん、
はい、それ聞いて、あ、じゃあちょっと頑張ってみようかな、そしたらちょっと医療に携わって、
うんうん、
なんか、ね、理学療法士は治療ができるっていうふうに聞いたので、
うん、
ぜひ患者さんを治せたらいいなと、そういうところですかね。
なるほど、ね、なんか今ねその例えば体にちょっと不自由を感じてたり、
はい、
ちょっと痛みを感じてたりする人が、あ、病院のリハビリを受けてみたいなって思ったら、
はい、
まずはどうすればいいですか？
は
い、
そうですね、まずはやっぱりその病院のやっぱその先生にやっぱ見てもらうっていうのがまず必要ですね、
うん、
でそこでその理学療法が必要なのか、
うん、
もしくは作業療法が必要なのか、
うん、
まあ、そういうのをちょっと先生の方にしっかりと見てもらって、
うんうん、
まあ、指示を出してもらう、
うん、例えばね、
はい、
私みたいに足が動かないとか体動かないっていう人は、うん、整形外科に行ってみようって思うじゃない、
はい、
で整形外科に行ってリハビリとつながってるっていうのはなんとなく分かるじゃない、
はい、
でもこれがね例えばね耳鼻科とかね、
はい、
眼科とかでもリハビリに来ることってある？
あ、もちろんそのないことはないと思います。
ああそうなんだ、
はい、
で
も結構でも理学療法士はどっちかというとその肢体不自由な方がどうしても多いので、
うんうんうんうん、
まあ、整形とか の分野の方が多いかもしれないですね。
で例えばちょっとそのフラフラするとか、
はい、
歩くのにちょっと最近ねつまずくことが多くなったとか、
うんうん
う
ん、
そういう人っていうのはまず何かに行けばいいのかな？
そうですね、まあ、脳疾患行ったりとかちょっとすみません、あんまり私もちょっと、はい、分かんないところはあるんですが、
じゃあいきなりそのリハビリに通ってみたいっていう人は、
うん、
まずはそれを受付でリハビリに通いたいんですけどって相談すれば、じゃあ何かに行ってみますかってなるのかな？
そうですね、一応そういう相談はやっぱあるんですね、
うん、
でも一回ちょっと私たちが言ってるのはやっぱりその医師の指示がないとっていうことで、うんうんうん、一回診察を受けてみてくださいと、
うん、
で、もしどこの科に受けたらいいかわからなかったら受付の方で多分、うんうん、言ってくれると思うんですね。こういう今症状が出てますって言ったら、うん、あ、じゃあこれはこの科に受けた方がいいかもしれないですねとか、
うん、
あと今総合診療科とかなんかあるんですかね。
なるほどね、
はい、そこでまあ一旦全部見てもらうとか、
うんうん、
はい、
そしたら自分に合ったリハビリにたどり着けるっていうことですね。
そうですね、はい、
先生がこうじゃあリハビリの先生として今後患者さんに何かこれだけは伝えたいとか思う気持ちってありますか？
そうですね、今どうしてもその、まあ、リハビリの先生って言われてて、うん、でまあ実際はちょっとマッサージが主だったりとか、
うんうん、
ところが多いと思うんですけれども、 まあ、理学療法士の中にはですね、必ずその治療できる人は必ずいます、うん、でその人をやっぱりその、ね、あの見つけてもらうっていうか、うん、はい、あの探してもらうっていうのは、うん、大事なことかなと思います、うん、はい、
そのためにはやっぱ患者側としても、うんうん、こうなりたいとか、うん、ここをこうしていきたいっていう意識は必要ですね。
そうですね、もう実は私もね、そうやっていろいろと言われて勉強していることは、うん、かなりありますので、もう正直患者さんが私はもう先生と思ってます。
ああ、いい言葉ですね。
いやいや、本当にもう患者こそ死っていう言葉を前ある、ね、うん、理学療法士の人からもらったんですけども、本当もそまさしくその通りで、私はもう患者さんこそ先生じゃないかと、で患者さんから教えてもらうことはもう多々ありますので、はい、もう先生とお呼びしてます。
じゃあ患者さん側も遠慮せずに先生にどんどん相談した方がいいってことですね。
もうそっちの方がもう私たちも勉強にもなりますし、はい、あ、やっぱこう考えてるんだなと思って、じゃあこういうふうに今度はやっていこうかなとか、もちろんその医師のね、先生とも相談しながらやっていけたらなと思ってます。
じゃあやっぱり、はい、そのやってもらうばっかりじゃなくて、ちゃんとコミュニケーションを取りながら、自分の希望を伝えながらっていうのがやりやすいっていう感じでしょうかね。
は
い、
そうですね、
はい、なるほど、わかりました。先生、はい、今日はありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
では今日はここまで。良い一日をお過ごしください。患者の本音でした。